おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラッと散歩しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っています。本日デイ22はですね、おそらく、バルセロナで撮る最後のポッドキャストになると思います。そして今日は、僕たちにとってこの1年とは何だったのかと題して、レイポンとともに、このバルセロナから日本にね、帰国する直前に、この1年を振り返っていきたいなっていうふうに思っています。レイポン、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で今日はね、収録日が10月3日なんですけど、帰国するのが10月の9日の早朝です。なので、もう、残すところ1週間を切っているというような状況ですね。はい、僕はね、たまに観光、僕ら2人でね、観光したり、僕だけ建築を見たり、なんか買い物行ったり、気になってたバルに行ってみたりみたいな、こうそういう最後の時間をこう楽しんでいるような、日々を送っています。いつも通りなんですけど、最近の振り返りをまた、なんか、それぞれ一人一個ずつ話せたらいいなって思うんですけど、僕の振り返りは、そうですね、また帰国前に1個タトゥーを入れたっていう感じですね。タトゥー中毒ですかね。3つ目のタトゥーを右腕のに彫ってきました。今回もまた自分の作品を、モロッコで作ってきた椅子を、タトゥーにして、バルセロナの椅子の隣に入れてきました。はい、そうです。別にタトゥー中毒になってるわけではないとは思うんですけど、こう自分の作品がこう体に刻まれていくのは、なんかこう不思議な気分というか、僕は結構好きですね。そう、責任を持ってこう制作に臨んでいきたいなというふうに、その態度の表れだと自分では理解していますけど。ということで、またタトゥーを、3つ目タトゥーを入れて、っていうのが僕の最近あったことですね。例は何か最近ありました？
最近、本当に何もしてないかな、最近は。なんかしてるか
いや、だからなんか別に何もしてない中で、こう何かしらしてるじゃん。だからなんかこう、何、印象に残ってることとか最近。
最近？最近印象に残ってること？
今俺がタトゥーの話してる間にこう考える時間あったやん。
いや、最近本当になんかそういう感じ、なんか何も考えずに過ごしてるから、なんかゆっくり、人生の中でなんかかなりゆっくりしたタイミングしてるタイミングだと思うから、まあ、これはこれでいいのかなって思って過ごしてるって感じだね。多分日本に帰ったらいろいろ忙しいし、まあなんかやることは今まあそれなりにいろいろあるから、忙しくないわけじゃないし、まあ、別に本当に何もしてないわけじゃないけど、こうなんかいろいろ考えなきゃみたいな感じではないから、まあ、そういう意味ではなんかすごい、高校生ぶりぐらいになんかそういう日々かもしれない。
なるほどね。そういう意味で言ったら僕もそうだけどね。でもなんかジムの話とかすんのかなという
ジ
か
ム？
思ったけど、なんか。
ジムはそうだね。ジムに 通ってたのは、まあ、ダイエットのためだったけど、いや、なんか普通に、まあ、こっち来てなんかいろいろ 体調を崩したこととかもあったし、なんか病気が発覚したりとかもなんかあったから、
うん、
まあそういう意味で改めて健康を意識させられたし、
うん、
まあ、ダイエットきっかけだったけど、なんか体を動かすの案外嫌いじゃなかったかもしれないと思って、
うん、
普通に日本帰ってからもなんかまあ朝散歩したりとか、
うん、
まあ何歩いたりとか、まあ、運動するみたいなのを習慣化しようっていうふうには思ったかな。
うん、痩せたしね。
あ、そうね。まあ頑張った。まあ、2ヶ月弱で7キロぐらい。
2ヶ月強じゃない。
まあでも、
まあやってない期間とか、
そうやってない、もう6個行ってた時とかあったから。
なるほどね。
うん。
僕もだからあのジムで何キロやってたかちょっとあんま覚えてないけど、スペインに来る前が体重が多分70。2キロぐらいあったかな、72キロぐらいあったけど、うん、今最新 のジムで測った時に 63.5 キロだったからね、
うん、
8キロ。
そう、
ね、まあジムでその後今飯食ったりしてるから、うん、多分64とか65ぐらいかもしれないけど、僕も7キロぐらいこの1年で落ちたんで、ちょっと健康に近づいたかなという。
うん、タイガはそもそもがもうなんか標準体重じゃなかったじゃん。だから、うん、もう今は痩せた方が健康だからね、タイガは。
そうそう、今だから多分その標準の範疇に収まってんじゃない。
うん、
まあそれでもちょっとまだついてるって感じだろうけどね、
うんうんうん、まあもうそうね、だから続けて今後二人で暮らしていく時にも、
うん、健康
を意識して、
意識して、
そうだ ね、なんか歩いたりとか体を動かしたりとかしようかなと思った。
そうですね、健康は大事だなっていう感じですかね、
うん、
このバルセロナ最終回で、
うんうん、
僕らが最近感じてることは
全然関係ないけどね、バルセロナ。
まあでもなんかそれぐらいそれを考えるだけのなんかこう時間的な
余裕があったっていう、日本だとね痩せるのもできなかったし、
うん、
やっぱり
意外とねみんなに飲みに行ったり
とか
食べに行ったりもちろんするし、そうそうそう、日々忙しかったりするから、
うん、
このね、はい、バケーション入ってからは割と本当にゆっくりしてきてるよね、
うん、まあ戻らないように頑張らないと。
そうですね。じゃあまあそんな感じが最近の僕らのにあったことですけど、今日今収録してるのは10月の3日で、今回僕はねあのちゃんとこう振り返ってみたいなってちょっと思ってるんすよ、
うんうん、
であのちゃんと振り返ってみたいからあの質問リストを作ってきたの。あのバルセ僕らにとってこの1年とは何だったのかを振り返るための10の質問っていうのをね。
ん
どうですか、なんかこう雑誌っぽいでしょ。
んインタビュー。
そうそうそう。ででも僕自身もこれに答えたくて、
ん
デレイにも答えてほしいの。
ん
だから今日が月曜日で、
うん、
多分木曜か金曜にもう一回撮りたいんだけど、その時に、
うん、それまでにな
んかこう、うん、その質問ちょっと考えてもらって、
うん、
僕も考えてきて、
うん、
それぞれなんかこう、まあ、照らし合わせていきたいなっていうのが、
うん、
今回のポッドキャストの考えてることなんですけど、いいですかそれで。
うん、いいよ。
じゃあ今ここで質問10個投げるね。
うん、
メモの準備はいいですか。
うん、送ってね。
いやもう送るけど、
うん、
メモの準備ね。じゃあ質問1、帰国まで残り数日今どんな気持ちですか。
うん、
これが91です。
うん、
質問に、1年前バルセロナに来る前の気持ちはどんなものでしたか、
うん、
まあ、実際来たのは9月の頭だから、まあ、1年1ヶ月前だけれども、
うん、
そのバルセロナに来る前の気持ちはどんなものだったかが質問です、うん、まあ、今思い返してみてね、
うん、
Q3、1年間でこの気持ち、その気持ちにどんな変化があったでしょうか、
うん、
つまりバルセロナに来る前の気持ちから今こう残り数日までの気持ちのこの変遷を聞いてるわけです、
うん、
はい、ぽいでしょ、インタビューってぽいでしょ、9193、
うん、
でじゃあ94、まあ、こうちょっと雰囲気変わって、
うん、
バルセロナで学んだことは何ですか、
うん、
これはもう勉強もでもいいし、なんかもっと日常のことでもいいし、
うん、
なんかまあ自分自身のこととかなんかそういうのでも全然いいので、何を学んだかっていうことを聞きたいです、
うん、
で今のが94ね。で95、バルセロナで一番気に入ってる場所はどこですか、
うん、
まあこれはそのままだね。で6問目、96、バルセロナを自分の力で変えられるとしたら何を一番変えたい、
うん、
が96、
うん、
まあこれは何でか自分が、
うん、
こうまあ逆にこう不満を持ってるとしたら何で、それをどう変えたいかみたいなことだね。
うん、
で97、この1年間で一番印象に残っている出来事を教えてください。
うん。
ちょっと想像しながら聞いてる？
うん。
で、98、パートナー、
うん、
僕にとってはレイプ、レイプにとっては僕ね。
うん。
パートナーと一緒に来れてよかったこと、
うん、
また悪かったことは何ですか、
うん、
これ98、
はい、
で、クエスチョン9、質問9個目が、次にバルセロナに戻ってくるとしたらいつがいいですか、
うん、
またどういう立場、どういう、まあ、理由で戻ってきたいですか、
うん
うん、が9番目の質問、
はい、
で最後に10個目、この1年間を簡単にまとめるとどんな1年でしたか、
うん、
この10個の質問を、
うん、
お互いがこう答えていって、今回のポッドキャストの、
うん、
コンテンツにしたいなというふうに思っています、
うん、
なんか質問ありますか、
うん、あ、どっちから答えるの、
じゃあ、まあ、まあでも僕が一応このホストだから、
うん、
僕が例に聞くところから始めようかな。
なんか結構かぶりそうなとことかも分かんないけど、
いや、かぶったらかぶったで、
うん、
いいと思うよ僕は。なんか、
うん、
そのかぶりを、あ、かぶったねってなるし、
うん、
かぶったけどここは違うよねみたいな、
うん、
だから事前になんかこうちょっと考えるだけじゃなくて、
うん、
こう言語をかなんかテキストにしてくるとかできたらしてほしいなっていうふ
う
に思ってて、
うん、はい、
てかそうしないと多分僕の話とかを聞いたらそれになんか流れてたり逆張りしたりとかあると思うから、
うん、
まあ、そういうのは全然逆張りしたり流れてもらってもいいんだけど、
うん、
基本的になんかピュアに何を思ってるのかみたいなのをこうなんかこうぶつけ合ってみたいみたいな。
じゃあなんか事前に共有しない方がいいね、互いに。
あ、答案？
うん、
いや、もちろんもちろん。
そう、
だから事前に共有しないで 次撮るときに、じゃあ、レイジャー91曲まで残り数日今どんな気持ちですかって聞いて、うん、レイがなんとかですみたいに言って、
うん、OK、 まあ適当に残すか分かんないけど考えておくよ、
うん、っていうような感じで、うん、今回のポッドキャストを収録したいなというふうに思っております。
うん、はい、
はい、ではあの聞いてくださってる皆さんは、今日はこれあのデイ22の1日目ということで、うん、2日目がありますし、2日目が本題になってきますので、この後の、このポッドキャストの後半をぜひ楽しみに、待っていてくれるといいなと、嬉しいですね。そっちが本題になりますので、はい、じゃあ、今日のところはこんなところで、
うん、
後日また収録しましょう。
はい、
ここまでのお相手はレイポンでした。
はい、
じゃあ、ここで一曲挟んで次の、翌日2日目の、ところ聞いてほしいなというふうに思います。今日の曲は、ね、おとぎ話でスマイルです。はい、ではお久しぶりです。
はい、
2、3日経ち、後半の2日目の回に入りたいと思います。今日は、
うん、
10月6日木曜日、時刻は7時になります。
はい、
そうですね、質問を投げたのが10月の3日だったんで、
うん、
3日前、まあ、3日前ですね。帰国まで残り3日を、
うん、
となりました。
はい、
で、まあ、今日もあのレイポンと一緒にやっていきたいなというふうに思っているんですけど、今回ね、一応前回、まあ、そっか、みんな前半を聞いてからこれを聞いてるからもうお分かりだと思うんですけど、まあ、僕たちにとってこの1年とは何だったのかというテーマで今回やっていて、で、それをね振り返るために10個の質問をお互いに投げ合おうっていうのが今回の投げ合おうっていうか、もう僕が作った10個の質問をお互いが答え合おうっていうのが、うん、まあ、今回の趣旨でした。で、今日はその答え合わせというか、
うん、
をやっていきたいと思うんです。今もう一度質問を振り返ると、帰国までの残り数日今どんな気持ちですか、1年前バルセロナに来る前の気持ちはどんなものでしたか、1年間でその気持ちにどんな変化があったでしょうか、バルセロナで学んだことは何ですか、バルセロナで一番気に入っている場所はどこですか、バルセロナを自分の力で変えられるとしたら何を一番変えたいですか、この1年間で一番印象に残っている出来事を教えてください、パートナーと一緒に来れて良かったこと悪かったことは何ですか、次にバルセロナに戻ってくるとしたらいつがいいですか、それはまたどういう立場で戻ってきたいですか、最後にはこの1年間を簡単にまとめるとどんな1年でしたか、この10個の質問になります。
うん、
準備はいいですか。
はい、
じゃあ、お互い、質問に対する、まあ、簡単な回答、
うん、簡単な OK、 深掘らないってこと。
いや深掘った内容まで書いてきた。
あ、そこまで書いてないけど、
だから、うん、とりあえずその書いてきたことがお互いあるので、
うんうん、
それをシェアした後に、うん、それってどういうことなのみたいな感じで、
はいはいはい、
ちょっとずつ深掘っていけたらいいなと思います。
okay.
で、質問はお互いが答えるんでだけれども、うん、最初に、レイポンから1問目はね、
うん、
レイポンに投げたいなと思います。じゃあ、はい、9-1、
うん、
帰国までの残り数日今どんな気持ちですか。
うん、なんか やっと帰れるみたいな感じですね、正直。なんかやっぱ、いや個人的にはだけど東京楽しいなって思ってるし、都市が多分好きなんだよね、レイポンは。でかい都市が、
うん、
バルセロナも一応都市だけどちっちゃいから、なんか本当にそういう意味でめちゃくちゃ物足りなくて、
うん、
だから早く帰れるのはちょっと楽しみに実は本当してたんだよね、
うん、
結構だし、なんかやっぱこう東京帰るってなるとみんな友達とかと会う時に
どんどん予定決まったりするじゃん。そのスピード感みたいなのが私求めてたわと思って、こっちは結構その学校の友達とかと約束するときは結構なんか金曜日何にしようぜみたいな、水曜日ぐらいに話してで金曜日にその話が持ち上がったら遊びに行くみたいな、とにかく別にスケジュール埋めたりするわけじゃないんよ、
うん、
全然なんかスピード感とか生活のリズム違うから、うん、なんかその曖昧さみたいなのは楽しかったけど、でも時にちょっと私はなんかうーんってなんかちょっとなんか合わないなみたいな思うことがあって、だからこうサクサク予定決まるとかの方が合ってるし、楽しみですかね正直。
そこまでもう今言ったこと全部書いてたの？そこに
書いてないよ。
あ、じゃあもう自分の中で書いたことベースに
言ってる、
ね、うん、なるほどなるほど。いやまあそれはねよく聞いてたけどね、うん、じゃあ逆にその東京へのこの期待感みたいなのがあるのは分かったけど、うん、そのバルセロナへのさ、なんか寂しさ的なのはない、
うん、
ないんですか、バルセロナに対するなんか。
あ、それはちょっと他の質問のところで。
じゃあちょっとここは触れないでおきましょう、
うん、じゃあ次タイガ。
じゃあ僕は、うん、僕はね自分が書いたもう短い文章があるんで、うん、それをまず読みます、
うん、
とてもワクワクする、
うん、
次のステップが始まる感が強いので不安ももちろんあるけど期待も大きい。
お、あ、そういう感じの答え方だ。
なんかこのアンケート的な感じ。でもそのつまり
そういう意図を把握してなかったわちょっと。
いやでもいいよいいよ、うん、でもそういう感じで書いてきてるんじゃない。そうでもないの。
なんかうんうん、まあ、一言、
うん、だからまあそうね、僕は別に東京という街に、うん、とバルセロナ慣れと違うのはなんか別にバルセロナ退屈ではなかったんだけど、その都市としては、
うんうん、
だから東京だからいいみたいなのもなんかすごい思うわけじゃないんだけれども、うん、なんていうか東京に帰ったらあの僕も仕事を設計事務所、うん、今探してるし、
うん、
令和令で事務所も僕らでねの事務所を作るし、うん、なんかこう、まあ、もちろんスペインも次のステップなんか一つのこうステップ次の質問つながってくると思うけど、
うん、
あのステップだったと思うんだけど、うん、まあなんていうかなんていうんだな、中長期的なステップのなんか一個が始まるような感じが、
うん、そうね、
東京に帰ったらあるから、うん、なんかそれはすごく僕にとって今、
うん、
期待が大きいって意味でな、まあ、ワクワクしてるっていう感じですかね。
はい
質問などあります？
いやなんか多分重複しちゃう可能性があるから。
じゃあ次の質問はレイから僕にレイが僕に聞く感じ。
あ、いいよ。じゃあ
先行と後行入れ替えるみたいな感じ。
あ、いいよ。じゃあ1年前バルセロナに来る前の気持ちはどんなものでしたか？
結構緊張していたような気がする。初めての引っ越し、初めての海外移住、なんとかなるとは思っていたけど……答えてます
ね。あれこっから続きは次の質問とかなんだねきっとね。
あー、でもまあそうだね、うん、じゃあここはサクッといきましょうか、うん、例にじゃあ聞くね、うん、2問目、
はい、
1年前バルセロナに来る前の気持ちはどんなものでしたか？
はい、私は、期待が大きくてなんかやったるっていう風にちょっと思ってたりもして、例えばだから学校は1年だったけど1年以上いるとか最初は思ってたし、なんかこっちで事務所立ち上げとかするのもいいかもとは思っていた当時は。
なるほどね。あ、まあ期待膨らむ感じね。
うん、
じゃあもう立て続けにね、
はい、
じゃあここで僕は9-3投げますね、
うん、
1年間ですこの気持ちにどんな変化があったでしょうか？
書いたの海外はともかく、まあ、スペインに向いていないっていう風に書きましたね。いろいろ人生について考え直しました、う
ん、じゃあそのさ、じゃあそのなんだろう、なんかやったるでって気持ちは打ちひしがれたという、うん、
そうね、
ことでしょうか？
うん、まあそれもなんか他のところ質問で多分答えるかもだけど、まあなんか、うん、向いてないなって思って。
具体的にはその91ではさ、そのなんか楽しみが、うん、なんか都市としてのなんかこう楽しみがないみたいな話はしてたけど、
うん、
多分それだけじゃないじゃん、なんかそ
のじゃなくて、まあ、人とか、まあ、結構まあ、他のこれ質問で答えるからあれだけど、
うん、
まあ、コミュニケーションの問題とか、あとまあそのライフスタイルとか、なんか何性格的な感じ、
うん
うん、とかもまあ合ってないなって思いました、私は。
ラテン
カルチャー、ラテンカルチャーに、
うん、なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、
うん、
まあ、でまあまあその1年でね帰ってくるっていう、
うん、
まあ、決断をしたということですよね、
うん、
まあね、紆余曲折あったもんね、僕らも。まあ紆余曲折というか、やっぱ最初はなんて言うんだろう、
うん、
最初はっていうか、まあよくどれぐらいいつ帰るかみたいな話はよくしてたもんね。
そう、タイガーは本当はね結構もう1年残りたがってたよね。
うん、僕はそうだね、まさにレイが諦めかけた、諦めたぐらいの時にようやく楽しくなってきたみたいなところがあったからね、
うんうん、まあまあまあ
確かその僕はまあそうね、まあまあじゃあ質問返してもらっていい、
はい、1年間でこの気持ちにどんな変化があったでしょうか。
いや本当になんとかなったなという感じ、
うんうん、
不安は消えたし日々を楽しんでこれた、
うん、
まあ、なんだけどなんだか物足りなさも積もってたなっていう感じですね、
うんうん、はいはい、
まあこれは、まあ、本当になんとかなったなっていうのは、
うん、
これは結構な実感としてあって、
そうだね、
まあ、僕はそのレイはね学生として来て、でまあ別にこういろいろなあの援助に恵まれまくってるわけではない留学生ではあるけれども、なんか僕の場合はなんか本当にこうわけも分からずついてきて、まあ、なんか直前で日本のね 前々回ぐらいのエピソードで退職した話をしたけど、僕はあのテクチャーっていう会社で1年間オンラインで働いてリモートワークして、でまあなんかどうにか、
うん、
あの気がすることもなく、まあ、8キロ痩せたけどあのなんとか生き延びてこれて、
うん、
でそしてなんだろう日々の楽しみも普通にあって、
うん、
っていう意味でなんかすごくいい意味で本当になんとかなったなっていうふうに思った、うん、でそれと一方で、まあ、なんだか物足りなさがあったっていうのは、
うん、
まあそのレイが言うようなバルセロナあんま都市として面白くないみたいな話もまあ確かにそこにはあるんだけど、なんかその僕はまあなんかやっぱりこう働けないじゃんビザ的にも、
うんうん、
でやっぱ英語もあの日常生活では困らないけど仕事ができるレベルではないじゃん。
うん、分かんない、
まあデザイン事務所とかだったらまあ分かんないけど、でもこっちは、うん、あのスペイン語を喋れるのは結構重要だったりするじゃん、
うん、
みたいな意味でまあなんていうかもう一歩ぐらい自分としてはその建築とかデザインに近づきたいんだけど、うん、近づききれなかったっていう意味で、
うん、あ物足りなさ、
物足りなさがあったのかなっていう風な感じですかね、
うん、はいはいはい、
はい、
じゃあ4、
うん、
バルセロナで学んだことは何ですか。
2つ
を、
1つ目は、まあ、すごく月並みなんですけど、うん、
はいはい、
いろいろな人生があるということ。
あ、ほぼ一緒や。
2つ目は、レイとのコミュニケーションで、うん、まあ、1つ目は、じゃあ、まあ、
うん、
レイと一緒なのか分かんないけど、うん、まあ、まずこのフラットにいる メンバーも、まあ、いろいろな紆余曲折あってバルセロナにたどり着いてる人たちだし、もちろんね、で、
うん、
みんな別にスペイン人
じゃないし、
バルセロナ生まれとかじゃないし、
うん、
まあ、こっちで出会った人たちが、まあ、なんか基本的にこういろんなところから来ていろんな人生を歩んで、
うん、
今たまたまここに来てるみたいなところがあって、そういう人たちに出会えたから、
うん、
まあ、なんていうか、まあ、日本にいて SFC にいて、
うんうん、
人生いろいろあるなって。それはもちろん高校の友達とかは本当に大学出て、
うん、
日本の大企業とかに就職して、
うん、
っていうなんかこう、まあ、いわゆるさ、
うん、
SFC とかのさ、ちょっと尖った人たちが
はい、はい、
あのディスるような、
うん、
あの人生を送ってたりするじゃん、高校の友達とか、
うん、
で SFC の人たちはなんか結構いたんだとか、まあ、僕らもそうだと思うけど、まあ、なんかこう人とは違う人生だよねみたいな風に思ってたけど、
うん、
まあ、なんかもっとこう外に出てみたら、うん、なんかそんな人たち ばっかだったし、
うんうん、
まあ、そういう意味で本当にいろんな人生があるっていうのは、
うん、
すごく月並みなんだけど、
うん、
驚かされたこと で、
うん、
でもう一つは、まあ、やっぱり二人で生活するのは初めてだったから、
うん、
まあ、レイとのコミュニケーションは、
うん、
いろいろ考えさせられることがあったし、はい、まあ、なんかこう日々よく揉める、
うん、
よく揉める中で、
うん、
まあ、なんかこう、まあ、正解はなんか多分ないんだろうけど、
うん、
まあ、なんかコミュニケーションをどうやって取っていくかとかは、
うん、
まあ、これと諦めたらなんかおしまいじゃん、
うん、まあまあ、
まあ、そういう意味でもなんかこう、まあね、いろんな学びがあったなという感じ、
はい、
まあ、結論はもちろん出てないんだけど、
うんうんうん、
じゃあレイへの94、バルセロナで学んだことは何ですか？
うん、あ、まあ、まあ、もちろんね、アイアックでの学びはもちろんあるけど、まあ、それは置いといて、バルセロナで学んだこと、タイガーがさっき答えだったのとほぼ一緒だけど、なんかみんなキャリアを変えたりさ、場所を変えたりしてるじゃん、
うん、
で、なんか結構今これやってるから私はこれのプロフェッショナルだみたいなスタンスじゃん結構、
うん、
なんか私はその中何胸張って言えるみたいなのが、あ、なんかいいなと思って、っていうのもなんかこう結構日本だと専門性みたいなのってなんかこれずっとやってなきゃそうなんか言うなよみたいななんか空調あるじゃん、なんかこれずっとやってないと私その専門家ですって言うなよみたいな、
うん、まあまあ分かるよ、
分かる、
分かる、
なんかそういう風潮あるなと思って、でそういう意味でなんかすごい、うん、みんななんかいろんなこうキャリア変えたりなんか場所変えたりしていろんな人生をしていく中で、
うん、
なんかそういう風になんか自分がなんかこう胸張って生きれてんのってなんかすごいいいなみたいな思って、
うん、
でそういう意味でなんかこう人生のプレッシャーから逃れた感じはあるというか、私も実際なんか来る前はもうなんかカチッとデザインやってなんかずっとそれやってがっつりなんか仕事してみたいな思ってたけど、なんかでずっと事務所で働くみたいなとか思ってたけど、まあ、今はなんかどっかのタイミングでその PhD 取ってもいいなとか逆に思えるようになったし、なんか前まではそんな風に思ってなかった、
うん、
なんか例えばなんて言うんだろうな、その一回事務所始めたらそのずっとなんて言うのさ、プロジェクトベースで なんて言うんだっけそれ日本語でまあ、なんかアカデミアじゃなくて、
まあ、実務
とかさ、実務ね、実務的なことをこうずっとやってた方がいいみたいな思ってたけど、うん、まあ、もっと柔軟にこうなんかいろんな人生あっていいと思うから、まあ、実務もももちろんやり続けるけど、なんかアカデミアにちょっと行くのもありだなみたいに思えるようになったから、
うん、
その辺の柔軟さはなんかみんなから学んだなと
思ってる。あ、なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、
うん、
まあなんかそれは面白いね。なんかいや、この前、
うん、
レイと僕が
さ、ね、
揉めた時はさ、僕はなんかもっと なんていうの、言い方はちょっと違かったかもしれないけどさ、うんうん、割とその なんかこう実務に専念するのもいいけど、こう機会があればなんていうかいろんなことに挑戦するのは、まあ、なんか人生にとって大事なんじゃないのみたいな話を、
そういう、うん、まあ、ちょタイガーの多分あの時は言い方がない、言い方、全然違かった、ま
あ、
なんか
ここで喧嘩するのもあれだけど、
うん、
まあなんかそれだからお互い同じことを思ったってことだよね、
うんうん、
そのいろんな人たちに出会えて、
うんうん、そうそうそう、う
ん、まあそれはそうだよね、なんか、うん、いやうん、だしなんか普通に僕はさなんかこう、うん、将来さ地方議員になりたいみたいなさ、うん、言うじゃん、
うん、
でなんで僕自分が地方議員になると、うん、なんかそのローカルのためになるかって思ってるかっていうと、多分僕みたいな人地方議員にいないからみたいな、そういう安直な考えなわけよ、
うん、
なんていうかある程度のこうなんか ダイバーシティをさなんか担うみたいな意味で、うんうん、
バランス取るって
ことなんかこう、うんうん、あのありなんじゃないか、あと僕は普通にあの、ま、マジでその地方とか小さなローカルなプロジェクトとか小さな建築から、
うん、
なんか社会をもう変えていこうって思ってるから、うんうん、それはなんか大真面目に、
うん、
そういう意味で別になんかその地方行政とか地方議会とかもなんか重要ななんかこうデザイン領域だと思うしね、
うん、
だからなんかだけれどもなんかその建築家としてのキャリアをなんかこう固く取ろうとしすぎると、
うん、はい、
なんかこのわかる、あの頭の固い議員みたいな、
うんうんうん、
この建築家バージョンみたいになるだけだったりもしそうだし、
うん、なんかこう、もちろんね、続けるのは大事だと思う、前提だったと思う、私的には。
そうだから変化をしながら続けていくみたいな、
うん、方が
そのなんかこう胆力っていうのかな、
うん、
は大事だなっていうのは思うね、うんうん、まあなんかこっちで出会った人たちも、
うん、
みんながみんななんかこのいろいろな人生を歩んでるからって別になんか心から尊敬できる人はなんかそんなにいないけど、
うんう
ん、なんかこういろいろなことをしながらもなんか軸がある人とかはやっぱかっこいい、
うん、
なんかそういう感じで行きたい、
ね、そうね、そうね、
あ、じゃあ、ま、バルセロナで学んだことは結構
似てるというかね、
近かったんだね、うん、なるほど、面白い。じゃあ、5番目、まあ、ここからちょっと緩いかもね、緩い、うん、バルセロナで一番気に入ってる場所はどこですか？
まあこの家、今住んでるこのシェアフラット、
うん、
結構好き
だし、お、
まあ、もしくはこの地区、ボルン地区が好きだな私は。でなんかこう散歩を結構タイガーがあのモロッコ行ってる間とか結構一人で歩いたりとかしてたし、
うん、
学校帰りとかも実は結構なんか歩いて帰ってきたりとかした時に、うん、まあ、散歩したりとかしてたんだけど、なんか普通に歩いてるだけでなんかやっぱストリートがすごく盛んじゃん、
うん、
バルセロナは、
うん、
でこの地区は、まあ、しかも移民もねいっぱいいるし、まあ、なんかそういう意味でちょっと危なかったりするとこもあるけど、なんかこうなんかライブ感があるから、
うん、
すごいなんか居心地よかったし、なんかあんまこうここにいても違和感ないっていうかさ、なんかちょっとお堅い何もうちょっとあの何高いグラシアの方とか行くとあんま移民の人とかいないじゃん、
うん、
だからなんかちょっと見られるみたいなアジア人だからみたいななんかあるけど、この辺は別になんか気にならないというか、
おお、なるほどね、うんうん、なるほど、
うん、
はい、まあそのボルンっていうのはそのあそうね1キロ四方ぐらいの1キロ四方もないね、500×1キロみたいな感じだと思うけど、
うん、そうか、
それぐらいのなんかこうエリアで旧市街がね入ってのエリア、うん、で僕らが前の家もボルンだしこの家もボルンっていうエリアなんだけれども、
うん、
ボルンの中で、
うん、
いや僕もボルンは好きだからもちろん、
うん、
ボルンの中でなんか特定の場所とかある、なんかそのこの家ももちろん僕も好きだけど、
うん、特定の場所、まあ、なんか行きつけのカフェとかあのスムージー屋さんのとことかも好きだし、
あああ
とあのエンポリオイタリア
エンポリオ霊好きだよね。
うん、とか好きだし、あとあのあとカフェ、この間行った豆屋さんの向かいのカフェとか、あとまあもちろんあのマーケットかな、マーケットがやっぱすごく好きかな。
うん、
サンタカザリーナ市場
いいっすね。いや、うん、実は僕もこのバルセロナ一番気に入ってる場所はサンタカタリナマーケットって書いてて、
うん、
もちろんこのフラット大好きだし、うん、いやまあね、それは家だからそれは気に入るんだけど、それ以外でって考えたら、まあ、なんかマーケットで、なんかマーケットはなんか、
うん、
なんか大げさじゃなく、なんかこうバルセロナの市民にとってのなんかこう市民生活のなんか中心にあるような気がするんだよね、
うん、
でなんだろうな、 すごくマーケットのカルチャーにこう馴染んでいくと、スーパーマーケットで買い物をするのがちょっとなんか恥ずかしくなるというか、なんかいやもちろんスーパーマーケット安いしね、外国資本のまあスペイン資本のまあスーパーマーケットもちろんあるけど、カルフールとかフランス資本のスーパーとかに行っても似たようなものは買えるんだけど、なんかそこになんかこうライブ感があんまりないじゃん、
うん、
だけどやっぱマーケット行くとライブ感あるし、なんか覚えてくれてるじゃん、
うん、
なんかああいうのと、僕はなんか全然言語喋れないけど、まあ、言語喋れたらもっと楽しいんだろうなとか思うのはマーケットとかだし、
うんうん、
でも喋れなくてもなんかこのライブ感に参加してる感、
うん、
とかはあのめちゃくちゃ面白いなって思って、
うん、
今日もねマーケットでお昼ご飯食べてきたけど、
うん、
あの やっぱりいいなってすごい思った感じはあるな、
うん、
じゃあ次、
うん、
どれだ、6番だね、6番、
バルセロナで自分の力を変え、自分の力で変えられるとしたら、バルセロナを自分の力で変えられるとしたら何を一番変えたい？
僕はね、これは結構自分で問題書いときながらどうしようって思ったんだけど、
うん、
ね、家を良くしたいっていう
切実な
ちょっとね、やっぱ採光とか断熱とかね、
うん、やばいよね、
終わってるから、うん、いやなんか普通に、
うん、
家を良くしたいなっていう風に思いますね、
うん、
はい、
はい、
じゃあレイはバルセロナを自分の力で変えられるとしたら何を一番変えたい？
なんか意外とみんな結構コミュニティがクローズドだなって感じて、なんか現地の、
うん、
まあ、それはあの学校でなんか本当に超ローカルな団体の人たちにアプローチしに行ったら、うん、全然こうフレンドリーじゃなかったみたいなこととかから感じたことなんだけど、
うん、
もうちょっとなんかフレンドリーになってほしいというか、なんか別に言語がまあ英語喋ってほしいとかな、まあ、本音だけど、まあ、それはちょっとね置いといて、まあ、なんかもうちょっとオープンだったらなんか入りやすいというか、なんかまあ比較し、なんかアメリカに住んでたことがあるから比較してるんだけど、アメリカのテネシー州は少なくとももうちょっとなんかね、フレンドリーだったんだよね、人が、
うん、
でなんかオープンだったんだよね、コミュニティとかも。
それはなんかこうどういうコミュニティだったの、アメリカの場合は。
はもう本当に近所の人とか、なんかご飯食べにおいでとか、うん、言って仲良くなったりもするし、あとまあそのチャーチ、教会でのコミュニティがすごく強いから、
うん、
なんかその人と友達になったら、じゃあ今度教会おいで、でそこで英語教えてあげるよとか、
うん、
そこでパーティーやるからおいでとか、でそういうなんかすぐ友達になってくれるし、向こうからこう気にかけてくれるみたいなのがすごい あったんよね。でなんか普通にスーパーマーケットとか行っても、まあ、話しかけてくれる人とかもいっぱいいたし、うん、なんかそういう意味でなんかちょっと、まあ国民性とかなんだと思うけど、あんまフレンドリーじゃないなって思った。なんかそのラテンのノリとか言うからもっとこうオープンな感じを想像してたら、意外とこうクローズドコミュニティ、多分スペイン語喋れたらオープンになってくれるんだろうなみたいなのはちょっと思った。
うん、なるほど、うん、いやでもなんかこのわからないけど、
うん、
テネシーの例がいたとこって田舎でしょ。
まあまあそこそこね、うん、
なんかそのいや僕はわかんないけど、なんか都市的なものを感じるというか、
そう、そこなのかな。
まあ僕はずっと東京だし、
うん、
あと、まあ、バルセロナも都市だし、
うん、
本当の意味でのなんていうか郊外的なコミュニティみたいなの知らないけど、
うん
うん、なんかいや僕もいやかといって東京でそんななんかさ、
まあ、東京はそう
オープンなコミュニティがあるなみたいなのも
思わないけど、
うん、
いや違う、なんか もっと期待してたっていうか想像してたのと違ったってこと。別に、
うん、
うん、
なるほどね、
うんうん
うん、いやいやわかる。
だからすごくや私的にはなんかまあやりにくかった、
うん、
その現地の人たちと実際に関わった時とか、まあ言ってしまえば知らんぷりみたいな感じじゃん、スペイン語喋れないし、
うん、
で そんな感じなんだなと思って、いやもっとなんか違うのを想像してた。
なるほどね、
うん、カトリックだしね一応国として、
うん、
なんかもっとこう優しさみたいなホスピタリティとかあんのかなと思ったら全然そうじゃなくてちょっとびっくりしたというか。
なるほど、
うん、
その辺はあんまり僕は感じられなかったバルセロナ一面で面白いね、
うん、
じゃあ次の質問いく？
うん、
この1年間で一番印象に残っている出来事を教えてください。
まあ学校でなんか、まあ、これはあのヒューマライジンに書いたからちょっと皆さんにここで言わずに買って読んでほしいから、まあ、そういう意味での気づきがいっぱいあるんだけど、まあ、ルームシェアすごく良かったなと思って、経験としてなんかいやなんかすごいもちろんめちゃくちゃ楽しかったし、なんかこういろんな人と関わる機会とかだったし、
うん、
まあ、パーティーなんかこのルーフトップでやったりとかするのもなんかすごい楽しかったし、うん、なんか総合的になんかこのルームシェアっていう経験がすごいなんかこう他人と住むみたいなことを学ぶとか、
うん、
なんか共有するみたいな意味で、あのなんか家族とかとは違う他人となんか物を共有するみたいなことはすごいなんかまあフラストレーションでもあるしなんか楽しみでもあるなっていうすごい学びだったなと思うし、
意外、
いやなんかだから別にめちゃくちゃこうあるけどなんか細かいことに言えばね、
うん、
でも全然なんかいや楽しかったなと思うよすごく。いやそれはまあ今のメンバーがね、まあ、みんないい人だしみたいなのはもちろんあると思う、うん、うん、だし、まあ、あとそうね、だからそのメンバーでなんかこうがいたからこそできない経験とかもあるじゃん、あったと思う。まあ、
そうだね。
だからマッシュルームやったのとかもさ、
うん、
なんかそういうのがあったからだと思うし、うん、うん、まあそうね、そこかな。
なるほど。
うん、
いやなんかちょっと意外だったのは、割とそのねルームシェアでフラストレーションの方がなんか強く溜まってんのかなって思ってたから。
いやまあだからそれは細かいこと言えばあるけど、
相対的、
なんか
相対的全体的に見ると、
うん、
そうでもないっていうのは僕にとっては結構意外だった。
あそう、
うん、まあまあいい意味でね、
うん、いやなんか多分私はこう細かいことは気になるけど、あのなんか言うほどなんかあんまちっちゃいことを気にしないみたいな多分あるんだと思う、人生的な
寝たら忘れるみたいな感じ、
分かちこうみたいな感じ、うん、そうそう寝たら忘れるし、大我と喧嘩しても大体、う
ん、まあ確かにそれはまあ大事な、大事なマインドだね。
うんうんうん、
なるほど、
うん、おう、はい、
じゃあ次俺、
うん、7番、この1年間で一番印象に残ってる出来事を教えてください。
これ、ね、奇跡だね、シェアフラットに引っ越したこと。
ああ、なんかいっぱい被ってんな。
自分にとっては小さいけど挑戦だった。その後みんなでポルトガル旅行したりって書いてる、
うん、
まあ僕もね、まさにね、で僕はちなみにフラストレーションはたまらないんだけど、
あ
ね、やっぱりね、なんかこのバルセロナの1年間を振り返ると、何が一番、
うん、
まあ印象に残ってる、なんかピンポイントで印象に残ってるとかじゃないんだけど、
うん、
何が一番こう大きな、なんていうの、意思決定だったかっていうか、一番こうこれ本当にこうしといてよかったなって思ったかっていうと、
うん、
なんかシェアフラットに引っ越してよかったなっていう。
そうだね、一番のキロだね。
うん、うん、いや、なんかもちろんね、お金がなくなってたから、あのシェアに引っ越さなきゃならなかったみたいな部分、側面ももちろんあるんだけど、いやでもやっぱ引っ越して毎日、まあ、毎日何かしらのこう会ちっちゃい会話はするし、
うんうん、
あ、まあ週に1回ぐらいみんなで夜こうテラスで
飲んだり、
まあ、なんか偶然時間、夕飯の時間帯がかぶったりすると飲んで喋ったりとか、うん、まあそれこそジェシーとオギーとは4月にここに引っ越してきて、
うん、
ですぐポルトガルの旅行に一緒に行ったりしたじゃん、
うんうんうん、
あとまあね、いろいろなことをしたから、まあなんかあのこれ、まあ僕はなんかその他人と物を共有するみたいな意味もそうだけど、
うん、
なんていうか、やっぱり普通に日常、僕やっぱ僕は学校にも行ってなかったから、
うん、そうね、
なんかまあそういう意味で僕の日常はかなり、
うん、
楽しくなったなっていうのが、
うん、
このシェアフラットに引っ越すという、うん、まあ、決断をしたところにあるんじゃないかなっていうふ
う
に思いますね。これはまあ一緒だったね、
うん、
いやびっくり、これが一緒なのはちょっとびっくりだな、うん、でもそれぐらい良かったってことだね、うん、ここに引っ越したことが、
そうそうそう、
それは良かったね、
うん、良かった、うん、学校に行ったことより良かったかもしれない、私的には。
でも学校に行かないと、
あ、まあまあ、
ここにいないからね、
うん、
まあまあまあまあ、でもそうだね、
はい、
まあ何やけんやでね、こうすぐに帰国しない、
うん、
すぐに帰国するっていう選択をしたら、そう、3ヶ月前ぐらいに帰れてるじゃん。
そうね、6月末に卒業したからね。
まあこの3ヶ月もなんかこうフラットだったから、こう生き延びれてるみたいなところもあるしね、多分ね。
そうね、やっぱそうね、それはあると思う、
うん
うん、
じゃあ8問目、
はい、パートナーと一緒に来れて良かったこと、悪かったことは何ですか。
これはまあその前提としてね、レイ、うん、が留学を決めないと自分が来れなかったっていう、
うん、
なぜまあ前提とあるのは、前提にあるのはまあもちろん承知の上でのアンサーですけど、
うんうんうん、
まあ、良かったことはやっぱり日々の話をできる人が身近にいるっていうことと、
うんうん、
あとやっぱ生活を支え合うことができること、
うんうん
うん、でまあ悪かったことは、
うん、
まあ、自分があまり主体的に動かなかった、動けなかった、動かないでも生きていけたということかなっていうふ
う
に思っていて、まあ良かったことの、まあ、日々の話ができるっていうのは、なんかやっぱ僕結構こう、まあ、ポッドキャスト始めた理由も、なんかこう日々の話をちゃんと言語的にこうまとめてって、こうなんかこう吐き出すみたいな、なんかそれがこっちに来て足りてなくて、なんかそれをこうやるためにね、あのして始めたっていうところももちろんあって、だけれどもまあ まあ、日々なんかこう思ったこととかをこう言う相手が、
うん、
やっぱスペインだろうが日本だろうがこう、まあ、まあ身近にいるっていうのはなんかすごくいいことで、まあ、仮に例なしに僕がこう海外に来てたら、
うん、
ポッドキャストの更新頻度が3日に1回とかなってたと思うんだよね。
はいはいはい。
で、まあ、あとはまあもうこれはもう当たり前だけど生活を支え合うみたいなのは あるよね、
うん、
それはなんかあのもちろんその食費を半分ずつになるみたいなの、うん、ところから、
うん
まあ、あとなんかどっちかが大変な時にどっちかがなんかできるみたいな、うんまあ、そういうところ、まあ、ベタだけどやっぱ2人で生活してみて、
うん、
それはなんか思った、
うん、
家族と生活してても家族ってうちのね両親と生活しても、
うん
まあ、なんか基本的に支えられてばっかりいたから、
うん
まあ、たまに運転するとかぐらいじゃん、うん、僕はしてるのは、
うん、
だからそういう意味でもこうなんか本当の意味で支え合ってるみたいなのはあのすごいいいことだなって思ったんだよね、
うん、
でも悪かったことは、
うん、
まあこう仕組み的にね僕はなんか仕事をどうせできないっていうのと
う、ねうん、
自分でお金を稼がないと導入だから無給でいいから事務所にいさせてくださいみたいなのが、
うん、できてたら
まあなんかできなかったっていうまあそれを僕は決断すればよかっただけの話なのかもしれないけど、
うん、
なかなかそうもならないっていう意味で自分がこうあんまりこう、
うん、
なんて言うんだろうないや僕の中ではあのまあこう海外の生活初めてだし、
うん、
レイが学校行ってる時とか一人で買い物行ってとかなんかそれだけでだいぶなんか僕的には、
うん、
なんかこう小さな達成感みたいなのはさ、
ね、
まああるしなんかこうあの、
うん、
なんていうのやってやったぜみたいななんかこう、
うん、
なんかあるんだけどじゃあなんかそれ、
うん、
それがなんかそのどこまで自分のこう、
うん
そのデザイナーとか建築家としての学びにつながってんの、
うん、
みたいな話になってくるとなんかまたちょっと別だったりするじゃん、うん、で、まあ、そういう意味でまあでもねこれねいい意味でなんかシェアフラットに引っ越す前までが多分そうだったと思うんだよね、
うんうん、
で引っ越してからはなんかあのさバルセロナの椅子を作ったりさ
はいはい
あとこうサマースクールにアプライできたりとかさ、
うん、まあ確かにやる気に、まあ、なんか
こう、うん、ちょっと
ジンもね作ったし
ジンも作ったしなんかこうなんだろうな椅子とか作ってて、うん、なんかこうジェシーとかオギーとかがいて、
うん、
こう完成しないのはずいみたいな、うん、なんかそういうプレッシャーとか、はいはいはい、あとあのモロッコのねサマースクールに参加するためのこう、
うん、
書類をあのアプライのなんていうのなんていうの
アプリケーションレターみたいなのね、
うん、をこうジェシーに添削してもらったりとかするときにこうなんかそれなりにちゃんと書けてないと
恥ずかしい、ね、
恥ずかしいみたいななんかそういう、うん、そういうなんていうのプレッシャー
いや大事やな
はなんかある意味、まあ、自分がこう主体的に動くためのなんか要因としてあったなっていうふうな
そうね、
感じですねそれがまあ僕の8番への回答ですね、
うんうんうん
じゃあ例に聞くね、
うん、
パートナーと一緒に来れて良かったこと悪かったことは何ですか
まあタイガが言ってくれたその生活支え合うみたいなこともそうだけど本当に安心しできたっていうのが結構でかくてあのまあ最初なんか一人で来るみたいなことも本当に留学考え始めた最初とかさ私考えてたのよう
ん
だなんかまあ全然なんかそういうのもあのパターンとしてはあったかなと思うんだけどまあやっぱなんかこう実際来てみるとこうなんか学校としてこうなんか寮があるとかそういうのじゃないしなんか家探しとか全然こう騙してくる人とかいるしなんか学校に日本人いないしみたいな、うん、そういう点でめちゃくちゃ不安でバルセロナに知り合いもいないしみたいな不安要素めちゃくちゃ大きかったからタイガが来てくれたのはすごく心強かったし、
うん、
まあ感謝っていう感じかな私的には
まあ 感謝されるに値する人間ですよね。
まあね、まああとなんかそのね生活面でね、いろいろやってくれたりとかは感謝って感じだね。
おお、まあまあ僕も感謝してるけどね、それはもちろん。
うんうんうん、
ありがとう。
うん、で悪かったことは、
うん、
まあ逆にまあ、タイがいることによってこう気使っちゃって友達作りにくいみたいな場面が多々あったことが正直言うとあって、
うん、
まあ、結構だからその一番最初の言ってたけど、みんなこう 前から予定を決めないから、
うん、
なんかクラスなんかめちゃくちゃ今日疲れた、だからスカッとしたいから飲みに行こうぜみたいな流れでそうなることがほとんどなんだけど、
うん、
そうなった時に私はタイガと今日なんとか作ろうね、夕飯にこれ作ろうねとか言って材料買ったりしてて、あこれ行くとなんか申し訳ないなとか、また最初はその一緒にシェアフラットに住んでなかったからタイガまた一人になっちゃってちょっと申し訳ないなとかで飲み会行かないみたいなのがめちゃくちゃあって、
うん、
まあそういう意味でやっぱそういうところでさソーシャライズするからみんな、
うん、
なんかあの機会はそういう意味では、まあ、失ったのはもちろんあると思うんだけど、
なるほど、
まあでもそれはまあ別にいいんだけどね、全然いいし、なんか結果そのタイガも入れるコミュニティで友達できたわけだから、
まあまあまあ
そうそうそうそう、でまあなんかそのまあでももっとタイガが英語喋れたらそっちにも入っていけたかなともちょっと思う。
そうね、
うん、
いやまあそれはそうだね、
うん、
でもなんかさ、
うん、
これはなんか今後はちょっと、
うん、
いや今後もしそのまたね こういうところに来る機会があったら、
うん、
いやなんかそれが例えば仕事とかだったらかなりさ重要だったりするじゃん、
うんう
ん、そのソーシャライズが、まあ、なんかマネタイズにこうつながってきたりするわけだから、
うん
うん、だからなんかある種今の話ってあの別にスペインだからみたいな話じゃないと思う、
ね、あそれはそう、うん、それはそうだよ、
だからこれはなんかこうあれだね、今後だから
なんだろう、もう2人のなんかテーマ、うん、だからスケジュールどうやってこう決めるみたいな、でもこれ多分一般的な夫婦の間でもあると思うんだよ、だってなんか、ね、今日帰ってくるって言って、ね、夕飯用意してたのに飲みに行くんだみたいなさ、うん、あるよく聞く話じゃん、
あまあね聞く話だね、
それの延長だと思うから、まあ、なんかその辺こうどうやってね共有していくかみたいなのって結構人間のテーマだよね、人間関係の、
うん、
多分多くの人にとっても、
まあだから一番分かりやすいのがこう、うん、なんか家事をこうちゃんと分担することによって、でその分担っていうのも飯は誰かが作って掃除は誰かがしてっていうよりもなんか両方飯が作って、
うん、
作るときは作ってみたいな、だから何だろう、スムージーだったら絶対喧嘩になんないじゃん、
確かに
夜ご飯、
うんうんうん確かに
ね、なんかそういうのはあるよね、
うんうんうん、
なんか納豆とキムチと豆腐だったらさ冷蔵庫にあるのパ、うん、開けて食うだけだからみたいな、
うんうん、確かに、ね、
それがなんかハンバーグとかになってくるとさ、え、まあ、せっかく買い物もしてみたいな、なんか、
うんうん、
いやそれは今後ね僕らやっぱ、うん、慎重に話し合うべきだし、
うんうん、
もっともっとソーシャルな、
うん、
あの人間だった方がいい場面はあるよね、そのため、
う
ん、まあね、アイハックの人たちの飲み方とか、
うん、ちょっとねタイガーが入れるような感じじゃなかったから、あの、うん、そういう意味では、まあ、しょうがなかったし、別に私はもう どうでもいいと思ってるんだけど、なんか、
うん、
私自身も今も別にそんな仲良くしてるわけじゃないし、
まあまあまあ、
うん、
なるほど、
うん、
じゃ あでも今の悪かったことは結構その今後に生かしたいですね、
うん、
だって日本帰ってもさ、
そうね、タイが働いて
パートナーと一緒に住むのはさ確定なわけじゃん、うん、どういう形で住むかを置いといても、
うん、
だからこう生かしていきたいですね、
うん、そうね、
じゃあ次いきます、
うん、
9問目、次にバルセロナに戻ってくるとしたらいつがいいですか、またどういう立場で戻ってきたいですか、
うん、まあ、これははっきりしててもう住むのはもうあんまりって感じなんだけど、うん、戻ってくるんだったらやっぱ学校、その行ってた学校アヤクとか からこうデザイナーとして仕事で呼ばれたいし、
うん、
もしくは、まあ、まあ友達にもちろん会いに来るのもいいと思うんだけど、でも一番は仕事で呼ばれたいなと思うし、まあ、それを目標に頑張りたいなと思うかな、
うん、なるほど、
うん、
まあそれは僕もまあほとんど一緒っすね、
うん、
まああの住むなら他の都市を経験したいっていう、
うん、
まあ僕は別にバルセロナに否定的っていうよりかはなんか他を知りたいみたいな、
うん、
そっちが強いけどね、
うん、
まあでもいずれにしてもそうだね、ここで1年間住んでたんだぜ僕らみたいな立場も使いながら、
うん、
こう何かしらのねプロジェクトや仕事で戻ってこれるのが一番、うん、まあ、幸せだなとは思いますね、
うん、
僕も、
うん、
まあ僕はね、あでもこれはなんかこうちょっと明確に思うのは、
うん、
おそらく日本以外のどこかで、
うん、
こう今の状態でね、
うん、
プロジェクトや仕事をできるとしたら一番可能性があるのはバルセロナだと思うんだよ。
そうかな。
いやっていうのもだってバルセロナ以外に何もないじゃん僕らは。
ああ、まあまあまあ、そうね。
だからあの僕はなんかこうバルセロナをやっぱうまく使いたいというか、
うん、
うん、なんかこうあれだね、それこそフローレスプラッツ、
はいはいはい、
とかにこうアプリケーションとかなんかメール、
うん、
送ったりしたけど全部全無視されてるからあの時無視してたやんってあの言いたいね。
なんかああなるほどね。
ああの無視されたんすよみたいな、
ああ
ことを言いに帰ってきたいかも。
あまあそれはね確かにモチベーションとしてあるな。私
もボフィルのリカルド・ボフィルの事務所も入れてくれって言ったけど、はいはい、入れてくれなかったっすよとか、なんかそういう、
うんうん、
そういう苦い思い出を話す、
うん、まあ、でかくなって帰ってくるみたいなのは重要だな、そういうのはね
っていう感じですかね。だから、うん、まあ、Q はね、まあ、まあまあなんとなく僕らはよく喋る話だったね。
うん、じゃあ10番
最後の質問ですね。
タイガでね、
うん、
この1年間を簡単にまとめるとどんな1年でしたか。
インターナショナルっていうものを考えるための序章だったなというふうに思ってます、
はい、
様々な経験ができたけど、
うん、
これはなんかきっかけのような1年だったと思う、
うんうん、
というか、まあ、これはきっかけと言えるように、
はい、
今後頑張っていきたいというような1年でした、
はいはい、
まあなんか1年かって言われると分かんないんだけど、うん、最後の方ね、
うん、
やっぱり自分でも制作をできるようになって、
うん、
でこのフラットに引っ越してきて、
うん、
ジムも作って、
うん、
でなんかね最後のね夏以降がねすごくね良、
うん、
かったんだよ。僕がバルセロナの椅子作って、
うんうんうん、
ジン作って、
うん、
モロッコ行って、
あそうだね、
これが多分3ヶ月間ぐらいにすごくまとまってると思うんだよね。6、7、8、
そうだね、
まあ、
5、6、うん、5月とかから。
でもね椅子はねちゃんと作り始めたのは結構遅かったから。
あそうなんだ。
そうそう、だからなんていうかこのそうね、
うん、
4ヶ月ぐらいかなはすごくインターナショナルを考えるいいきっかけだったし、こっちで制作することの難しさもそうだけど、
うん、
まあなんていうかこっちで制作することの難しさと、
うん、
だけれどもなんかこの、まあ、特にジンとかはなんかそのやっぱジンはこう自分たちが考えてることを まあ、こっちの人たちとこう交換するいいきっかけになったじゃん、
うんうん、
だし、まあ、それが、それなりにこういろんな、まあ、いろんな、なんか日本みたいにたくさんなんていうのリアクションがあるわけではないんだけども、それはもちろん僕らはそんなにこっちでさ、
うん、
活動してないから、
うん、
だけどなんかこういろいろなんていうのこう小さなこうシグナルみたいなのをなんか、
うん、
ゲットできたような気がするし、
うん、
あとは僕はそのやっぱモロッコはでかくて、
うん、
なんか自分のこうものづくりに自信が持てたことと、
うんうん、
あとまあなんていうか、まあいい友達もできて、
うん
うん、ああそっか、なんかいやなんかこいつらずるいなとも思うわけよ、
まあね、
西洋社会に生まれ、
そう、ね、
なんかこうナチュラルにこう多言語を喋って、
うんうん、
で活躍なんていうのプロダクなんか物を作ったらそれはなんか、
うん、
発信先は世界なわけじゃん、
そうだね、
勝手に、
うん、
なんか前提として、
うん、
まあ、その分競争のね激しさとかは、
うん、
まあ、もちろんその大変さはもちろんあるんだと思うんだけど、
うん、
いやなんか僕もなんていうか、いや別になんか世界が重要だって言いたいわけじゃないんだけれども、
うん、
あの日本の外側にも世界があるっていうね、
うん、
すごくシンプルな気づきと、
うん、
その日本の外側の世界も、
うん、
僕がなんかこう手を伸ばせる世界な気がしてるみたいな、てかなんか手を出すべきというか、わ、
うん、
かる、なんか僕の言いたいことだから、うん、そういうのをもちろんね、なんかそのいやだからロンドンで事務所を持ちますみたいな、そういう
意味じゃ
ない、そういう意味じゃないけどね、
うんうん、
ただなんかその例えばヒューマライジンを、
うん、
例えばさヒューマライジンで言ったら英語のウェブサイトを作ったのがさ、
うん、
去年じゃん、
うん、ほんと、うん、去年、うん、去年か、
あ、去年じゃないか、
去年
あ、そっか、去年だね、うん、コロナの時に作った
の、
ね、
うんうん、
で、今回は雑誌自体をバイリンで作ったし、
うん、
まあなんかこうそういうのってで結局外国人にどれだけ届いてんのって言ったら、
うん、
あのもうなんかこう寂しいぐらいだけど、
うん、
でもなんかそれを続けることってすごく大事だったりすると思うし、
うん
うんうん、なんか、うん、そうだな、なんかそっちの方向性にちゃんと自分の労力を割くことと、
うん、
自分の勉強することはなんか非常に大事だなと感じた、
うん、
だからきっかけの1年でしたと言えるように頑張りたいということですね、
はいはいはい、なるほど、
でも長くなりましたけど僕もこれ聞くね、例に、
うん、
この1年を簡単にまとめるとどんな1年でしたか、
うん、いやなんかその最初に言ったようにもう期待してた分、なんかこの1年をきっかけになんかこうもっとこう人生に勢いをこうつけるようなつもりでいたというか、
うん、
なんか例えば学校でいい感じのプロジェクト最後ぶちかまして、でそれきっかけにこうなんか事務所とか開いて仕事をしてガンガンやってこうみたいな、でそれはなんかこうこっちでの可能、その海外での可能性も考えてたみたいな意味で勢いつけてやっていこうかなみたいな風に思ってたんだけど、まあ、逆にこうスローペースになったって思ってて、そのなんかさっき言ったけど、あの何人生のプレッシャーからこう逃れたみたいな意味でこうなんか他の可能性 PhD やるみたいな可能性とかも考えられるようになったっていう意味で、うん、こうなんかガンガンこう何実務実務みたいな感じでやっていくんじゃなくて、もっといろんな可能性を考えていけるような意味でこうスローペースになったきっかけの、まあ、1年だなと思って、うん、でまあ、そういう意味で考え直すっていうか人生に対してことがそういう時間を取れたからすごく良かったなと思ってるんだけど、 まあ、でも一方でなんかこうやりたいこともすごく明確になったし、なんかそのまあポジティブな意味でかネガティブな意味でか分かんないけど、その、まあ、こっちでちょっと何実際に事務所を開くのとか難しいなみたいな、働くの難しいなみたいなふうに思っちゃったのもあって、うん、ってのもあるし、まあ、同時にあでもやっぱ日本でやりたいっていうふうになんか思えたのも結構でかかったから、
うん、
まあ、そういう意味でなんかやりたいこと明確になったし、なんか決意が固まったというか、
うんうん、
なんかそれ以前はなんか事務所やるっていうのは確定してたけど、いつからやるのかとか、例えばなんかもうちょっと修行するべきなのかとかも一応考慮してはいたから、うん、まあなんか今回やってみて、なんか自分がこう今まで制作し続けてきたこととかをもうちょっと胸張って自分のやってることとして、あの何実際にこう事務所にしてやっていくってことがなんかできるんじゃないかなっていうふうにも思えたから、まあそういう意味で決意だったかな、まあ、日本でねやっていこうっていうふうに思えた1年だったかな、
うんうん、なるほど、
うん、まあなんかもちろんその何、うん、仕事で帰ってくるみたいなこととかはしたいし、
うん、
まあなんか PhD とかもどうなるか分かんないけど、どこでやるかとか、うん、実際本当にやるのかとかも分かんないけど、うん、まあ可能性としても考えられるようになったから、でもとりあえずは日本で頑張りたいっていう風に思えた、
うん、
うん、
なるほどね、
うん、
まあ1年、まあ実際には1年1ヶ月、
うん、だけど
バルセロナにいましたけど、
うん
うん、まあ来る前に思ってたようなまあにはもちろんならないものだし、うん、でもその一方で、まあうん、来る時にはこう想像もしてなかったようなことが起こったり、
うん、
まあ、ね、なんていうか違う道だけれども、なんかこう、うん、これだみなんかこれが今、うん、いいんだみたいな、うん、こう決意にこう変わっていたりとか、まあなんかそれ自体はなんだろうね、すごく
前向きだよ、
こうポジティブだよね、
うんうん、
まあだからなんかこう今後まあね、あの日本に帰ったら1年単位でこういろいろ変わるってことはあんまりないと思うんだけど、
まあね、
まあけどなんだろうね、まあなんかいろいろなチャンスは転がってるし、いろいろななんかこう社会は変わるし、
うん、
コロナとかもあったしさ、
そうね、
社会は変わるし、なんだろう、特になんだろうね、
まあうちらもね変わるからね、うん、フィジカルにも、うんうん、メンタル的にも、
うん、だし何かこう仕事をするっていうこう受け皿ができるわけじゃん、僕らの場合は事務所ができて、
うんうん、
だからそこでどういう出会いがあるか、それが何かどういうネットワークに変わっていくのかとか、何かそういうのを考えるとね、
うん、
まあ、今後期待、すごく期待感が高まる感じではありますね、
うん、
僕はね、僕はすごい、
うんうん、
まあ、僕は期待、
うん、
すごく期待、
うん、
日本の設計事務所で働いて、
うん、
建築のことを学ぶこともすごく楽しみだし、
うんうん、
あの頑張っていきたいなというふうに、
いやそうね、
思いますね、
うん、いやそうだよ、いやだからまあ良かったと思ってるよこれって、本当に
そうだね、
うん、
あのいやまあそれは間違いないね、うん、まあ、これって良かったってまあ言えてる時点で、
うん、
まあこれって良かったって、あなたすごい小泉進次郎みたいな、うん、うん、っていうことっすよね、本当、うんうん、ことだよね本当にね、
うん、
まあこのね河川敷ラジオも始められたし、あの、
うん、
僕も日本に帰ってからも、
うん、
これは続けていくつもりだから、
うん、
でもっともっとこう久々に会いたい人をこう呼んできて、
うん、
あの一緒に撮ったりとかできたらいいなっていうふ
う
にも思っているので、
うん、はい、
あのまあ、今後ねバルセロナ編はね、あのゲストというか準レギュラーというか、
うん、
レイポンが 多く登場したんですけど、まあ、今後はもしかすると
そうね
霊が登場しなくなる、
うん、いや、まあ、いいことはいいこと
なんで、日々が増えるかもしれませんけど、また何かしらのこう、
うん、
振り返り会なり、
うん、
まあ事務所を始める時なりなんだかわからないですけど、また一緒にこういう話できたらいいなっていうふ
う
に思ったし、まあ、僕自身もこの1年間一緒に振り返ってみれて、
うん、
いや別にこういうのはさ、まあ、あの2人きりの時に別にやらないじゃん、あの話すけどね、うん、よく話すけど、うん、スペインクソだなみたいな話とか、
うん、
でもなんかこういろんな話をあのなんて、うん、いろんな質問をこう答え合うみたいな、なんかこう、
うん、
良い、あの僕的にはすごく充実した時間でした。どうもありがとう、
うん、いやいいアーカイブだと思うし、まあ初心、これがなんかまあいつかね振り返った時に初心になると思うから、
いいこと言うね。そうだね、
うん、
これが初心だから、日本で頑張る初心だね、これがね。
そうそうそう、
うん、
いやこっからはね、
そうだね、
うん、
じゃあ頑張っていきたいと思います。
うん、
さあ僕の選曲でいいですか今日は。
あ、はい、
いいですか。じゃあ、うん、あのバルセロナ、
はい、
というか僕らがこうヨーロッパで、
うん、
に来てあの出会った、
うん、
なんか全ての人たちに、全ての人たちにというか、あのなんて言うんだろう、よくしてくれた人たち、
うん、仲良くしてくれたみんなに、
うん、なんかこうまた会いたいなという気持ちを込めて、あの一曲
ということは、はい、
いやいやでも全然あれで違う、違う、
あ、オッケーオッケ
ー、あの現実世界で会いたいけどね、
うん、
本当はね、
うんうん、
まあ、けど僕は今回は銀杏ボーイズで夢で会いたらを、まあ、夏の終わりが君を連れ去っていくんですけど、またどこかで会いましょう。ではバルセロナ最終回、レイポンと一緒にお届けしました。
じゃあまた会いましょう。
アディオース。
チャオ。